皆川博之が語るメリマン2012年大予測のポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。激動、波乱、混沌、どんな表現でも当てはまりそうな、そんな2011年も終わり、2012年がどんな1年になるのか展望する時期になりました。ここからの時間は1月27日にラジオ日経から発売される新刊 CD 音声ダウンロードカセット、メリマン2012年大予測を理解する上でのヒントとなる情報を、短い時間ではありますが皆さんと共有できればと思います。それではコメンテーターをご紹介いたしましょう。マーケットエコノミストの皆川博之さんです。皆川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞ。
毎年年末をフォーキャストブックの翻訳作業で特にね、忙しくなる皆川さんでいらっしゃいますけれども、メリマン氏と名前はよく聞くんですが、皆川さん、メリマンさん改めてどんな方なんでしょうか。
はい、メリマンさんはですね、はい、アメリカのミシガンを拠点にして、まあ、おりますが、先生学の世界的な権威者です。はい、で、まあ、彼の特徴はですね、その先生学と相場のサイクル理論というのを組み合わせて、独自のメリマン理論というものを確立して、まあ、マーケットや世界情勢の転換点をズバリ予測するので有名になった人で、マーケットタイマーと呼ばれています。
マーケットタイマー、
はい、はい、マーケットのタイミングを見ると、はい、こういうことですね。
はい、
彼自身も自分でそう言っております。
はい、まあ、重要変化日などでマーケットの転換のタイミングを知らせてくれるということで、マーケットタイマーというふうに関係者の間で呼ばれているということですね。はい、このラジオ日経でも長年ご紹介続けているんですが、はい、初めて聞く方もいらっしゃるでしょうから、皆川さん、メリマン氏の過去の予測で主だった的中例といいますと、どんなものが挙げられるでしょうか。
まあ、そうですね、まず1987年のブラックマンデーですね。
はい、
これをまあ的中させておりますし、
はい、
それからまあ、4年ごとにほぼ毎回的中しているんですよ。
はい、
これはアメリカの大統領選挙ですね。
はい、
こういうのを的確に予想しております。
誰が当選するか予測しちゃうというんですか。
これも大方の予想と、はい、反対のような場合もあるんですが、
はい、
まあ、メリマンさんの予想の方が、はい、正しい結果になっております。
はい、それからカーディナルクライマックスにいろいろ大事件が起こるということも今まさに進行中で、的中している予測と言えますよね。
そうです。
はい、そんなメリマン氏が一般の皆さんに向けて発信する情報も、最も代表的なものが書籍のフォーキャストですよね。
はい、
日本語版は毎年12月の下旬に発売になります。この2012年版は12月22日に発売となりました。皆川さん、このフォーキャストというのはどんな本なんでしょうか。
フォーキャストはですね、
はい、
まあ、先生学の、まあ、専門的な部分を解説しておりますが、
はい、
それ以外にはですね、マーケットをどっちの方向に動くかというようなことを、まあ、いくとおりかに分けて、はい、その可能性を述べているわけなんです。
はい、
従いましてですね、この本を、まあ、じっくり読み直すとですね、
はい、
まあ、いろんなヒントが得られます。
はい、
それから特にやっぱり重要なのは、
はい、
重要変化日というのが1年分が全部リストアップされておりますので、
はい、
この重要変化日というのはその日の前後3営業日内に相場が転換すると、
はい、
こういうことなんです。
はい、この重要変化日というのは1年分このフォーキャストブックの中に記載されていて、はい、この重要変化日の前後3営業日以内にその変化が起こるだろう。
そうです。
これがそのメリマン氏がマーケットタイマー、タイミングをお知らせするというふうに呼ばれているゆえんですよね。
ああ、そうです。
はい、これが大変高い的中率を誇っているということで、この後のコーナーで2011年を振り返る際もこの重要変化日の的中について触れることとなると思いますので、どうぞお楽しみください。 そしてこの書籍のフォーキャストと並んで、メリマン氏が発信する一般層向けの情報のもう一つの代表例、ラジオ日経から年2回発売される音声コンテンツ、メリマン大予測というのがあります。皆川さん、よくリスナーの方からこの音声コンテンツと書籍のフォーキャストと販売時期は近いんだけれども、一体何が違うんですかという質問を受けるんですけれども、どう違うのかちょっと説明していただけますか。
そうですね、まず書籍フォーキャストですね、はい、これは先生学の専門的な部分を書いておりますが、はい、それからそれと同時にですね、それぞれのマーケットについて上がるか下がるか、どこで相場が転換するかというようなことをですね、はい、逐一予想しているわけなんですよ、
はい、
でそれが書いてありまして、ですからそのじっくりその部分をお読みになれば、はい、かなりヒントが得られると思うんです。
はい、相当な厚みがありますからね。
そうです、
いろいろな情報が入ってますよね、はい、そして音声コンテンツは
メリマン大予測、これはフォーキャストをベースに個人の投資家の方々が知りたいマーケットに直結しそうなエッセンスの部分だけを抽出しまして、それとですね、メリマンさんとの独占インタビューを交えて、はい、分かりやすく私の解説も交えてお知らせしているわけです、
はい、メリマンさんの独占インタビュー、肉声が入っているということ
と、皆
川さんがそれに基づいた解説をしてくださるということですね、はいはい、フォーキャストはその年に1回書籍で発売されるんですが、この音声って年2回ですよね。
はい、
はい、年末年始に1回と、そして中旬の5月ぐらいに、年前半を振り返って展望するということで、とにかく皆川さんの解説が入るというところと、マーケットのポイントをこう抽出してお知らせするというようなコンテンツになっているんですよね。
はい、
はい、よくわかりました。どうもありがとうございました。
メリマンフォーキャス、
メリマン2011年の的中事項。このコーナーではメリマン氏が2010年12月発売の書籍フォーキャストや音声コンテンツメリマン大予測で予想していた内容で実際に的中した例をピックアップしてみましょう。まずは日経平均についてです。2010年12月のメリマン氏のインタビューから抜粋します。お聞きください。
リスナーの皆さんは書籍フォーキャスト2011から詳細な情報が得られます。今ここでは詳細を説明しませんが、全般的に言うと2011年日経平均は非常に好調に推移すると思います。少なくとも年の前半は好調だと思います。ただし9000円を下回ることがあれば、私は2011年6月までの強気予想を変更することになるでしょう。現在は9000円以上を維持する限りは見通しは非常に良好だと思います。まだ天井をつけたという兆しはないと思います。しかし年の中頃にその兆しが出てくると思います。なお私は MMA ジャパンサイクルズレポートと日経平均週報で投資日報経由で購読者に日経平均に関する詳細な情報を提供しています。
はい、まさに9000円を下回って、これは具体的に3月の大震災の急落によってなんですが、強気を変更せざるを得なかったということになりますよね、
はい、
もちろんこのインタビューの時点では大震災のことは全く想定に入っていなかったわけです。その他2010年12月に発売されたフォーキャスト2011の日経平均の章で112ページを開いてみますと、2011年6月以降はいつからでも株式市場の 3,4 年にわたる下落をスタートさせることを示唆しているともあります。宮川さん、まさにこの通りになっていますね。
そうですね、
はい、この6月以降は株式市場 3,4 年にわたる下落というのを示唆していて、ちょっと今年やはり前半と後半景色違いましたもんね。
違いますね。
はい。それでは重要変化日をチェックしてみましょう。これが今回もなかなかすごいんです。重要変化日とチャートの対象表はラジオ日経のメリマン特設サイトにアップしてあるので、ネット環境がある方はぜひご覧いただければと思いますが、代表的なところだけちょっとピックアップしてみます。重要変化日2月4日、窓を開けて急上昇。2月17日日経平均年間最高値、7月8日震災の急落以降の最高値、9月26日当時の終値ベース年間最安値、11月25日2011年の最安値といったところです。いや、これは本当にすごい的中率でしたね。それでは続いてドル円相場についてです。2011年5月に発売した音声コンテンツからメリマン氏のインタビューを抜粋します。
これは私にとってはかなりはっきりしているマーケットです。以前 5.5 年サイクルのボトムは 16.5 年サイクルのボトムと同時につけるはずです。それは理想的には2011年6月末までにつけるはずです。目標値はすでに達成されました。しかし、さらに上昇する余地が時間的にも残っています。結論としては、多くの長期サイクルがボトムをつける時間帯に入っています。それはすでに3月17日につけたのか、あるいは6月末までにつけるのか、そのいずれかです。いずれにしても、トレーダーはすべてのドル相場下落の場面では、ドルをロング、つまりドル買いのチャンスを狙うのが良いと思います。一旦安値をつければドルは円に対して少なくとも2年間上昇すると思います。もし上昇しなければアメリカドルの世界の基軸通貨としての役割が終了することを示唆します。したがってドルが間もなく反転して新しい強気相場がスタートするか、あるいは第一次世界大戦以来の基軸通貨としての役割を失う日が急速に近づいていることを示すことになるでしょう。引け値が1ドル90円ちょうどを上回ればドルがボトムをつけたことを示す強力なサインであり、新しい強気相場がスタートしたことになります。この場合はドルは2年から5年以内に1ドル112円プラスマイナス8円50銭以上まで戻ると思います。しかしもし1ドル90円ちょうどを上回らなければドルの将来もあまり明るくないと思います。
はい、メリマン氏は基本ドル高論者なんですが、今のインタビューの最終部分にもあるように逆のシナリオについても同時に警告されていたんですよね。フォーキャスト2011の107ページにこんな表現がありました。今年、つまり2011年は通貨市場にとって新高値をつけるか、あるいは大幅に下落するかの年になるだろう。これはまさにその通りで、10月に円は対ドルで戦後最高値を更新しています。そしてこの通貨の重要変化日もチェックしてみますと、これがまた驚きです。重要変化日2月16日ドル2月の天井ほぼ84円ラインでした。3月17日震災後のドル急落局面、非常に長い下髭をつけた日です。7月12日ずっとキープしていたドル円80円の大台を割り込み、以降直近まで70円台の推移が続く。8月4日ドルが短期的な急反発を見せました。10月31日円が対ドルで戦後最高値75円32銭をつけています。本当に驚きました。あの円の最高値ズバリ的中させていたんですね。それでは次にアメリカ株ダウ平均についてです。2010年12月のインタビューから抜粋します。お聞きください。
ダウ平均は年の半ばに向けて上昇し、1万2000ドルを上回ると思います。天井をつければ、2011年半ばから2012年初めにかけて、2年から5年の弱気相場が始まり、2014年から2015年まで弱気が続くと思います。
はい。 取引時間中の年間最高値をつけたのは5月2日12,876ドルで年半ばでしたよね。重要変化日は2月18日そして4月6日これがそれぞれ高値が的中しています。4月29日終わり値ベースの年間最高値、7月7日2011年の2番天井です。10月27日12月7日がそれぞれ高値が的中しています。では続いて金についてです。2010年12月と2011年5月のインタビューから抜粋します。
金融面が不安定な時に金と銀が投資家にとって魅力的になります。私は今世紀の最初の2つのディケード、つまり最初の20年間、この期間のほとんどが不安定な状態は終了しないと思っています。言い換えれば、私は金と銀は今後8年間はポートフォリオに組み込まれると思います。占星学的にはこれは土星が冥王星に対するウェイニングフェーズの時期と関連します。すなわちこれらの2つの天体がオポジションからコンジャンクションに向かう時期です。2001年に両者はオポジションになりました。コンジャンクションになるのは2020年です。前後に18ヶ月のオーブを取ると、その時期は不安定であり、負債、赤字及び債務不履行によって世界経済にはあまり良くない時期です。株式市場はこの時期には投げ売りによって一段と深く落ち込みます。また商品市場では特に貴金属がより上昇基調になります。それはこの過程で金と銀には強力な下げがないということではありません。実際下げがある可能性はあります。しかしそれは上昇の期間と比較すると短期間です。テクニカルな面で金は950ドル以上を維持する限りは強気です。特に1150ドル以上では一層強気です。しかし現在上値目標の一つである1517ドル70セントプラスマイナス25ドル40セントに接近しております。もし金が1380ドルを下回れば、2011年7月から8月の前後3ヶ月以内に17ヶ月サイクルと34年サイクルがボトムをつける可能性があります。もしこれが実現すれば1280ドルプラスマイナス60ドル、あるいは1100ドルプラスマイナス98ドルまで下落するでしょう。しかしその後は2012年から2015年にかけてさらに上昇して新しい史上最高値をつけるでしょう。それはまさにこのディケード、つまり2011年から2020年です。そのレベルは2000ドルに接近し、ことによると4000ドルをつける可能性もあります。金は相場が950ドル以上を維持する限り、私は2020年まで上昇し続けて4000ドルを超えると思っています。2011年のある時点で私は150ドルから300ドルの急落があると思います。しかし再び強気相場に戻るでしょう。
さすがに2020年までに4000ドルという予測は現時点では検証できませんが、950ドル以上を維持している金相場は強気を維持しているということですよね。今のインタビューの後半部分、急落について言及されていましたが、実際9月6日に1923ドルの最高値をつけた後、388ドルもの急落を見せました。その急落した9月26日はなんと重要変化日でもありました。これも本当に驚きです。ではこの検証のコーナー最後、穀物についてです。フォーキャストの142ページから抜粋しますと、すべての穀物は3年サイクルの天井に向けて上昇中であり、それは木星がお羊座に滞在中の期間、 1月22日から6月4日まで、すなわち2011年6月4日までに天井をつけることを示唆する。トウモロコシのチャートをご覧ください。チェックしてみますと、確かに6月の頭に年間の最高値、天井をつけています。皆川さん、この6月の頭に天井という予測、皆さん穀物相場、非常にその在庫率の問題から強気される方多かったんですが、はい、こんなに弱気なのは不思議だなと思ってたんですけど、ズバリでしたよね。
ズバリですね。
はい、森山さんはなぜこれ6月天井というふうに。
まあ、これやはりサイクルから分析してるんですよね。
はい、
でやっぱりその相場っていうのはメリマンさんの言うサイクルで見た方が当たるんですね。
はい、在庫率ですとか中国とか新興国のその需要の増加ということで、本当にここのとこは強気の予想ばかりが目立っていたんですが、サイクルでは違う予測をされていたと。穀物は特にそのサイクルが非常にこう的中するというか、なんか天災とか災害まで予測することが可能なんですってね。
あ、そうですね。彼は、はい、彼にとっては可能なんですよね。
はい。以上、駆け足でメリマン氏の2011年の的中事項を検証してみました。
メリマンフォーキャスト。
皆川さん、
はい、
2011年を検証したところ、やっぱりすごい的中率でしたよね。
そうですね。
はい、1月27日発売の最新インタビューを含む音声コンテンツ、メリマン2012年大予測が大変待ち遠しいんですが、インタビューは1月の中旬に行われるということです。皆川さん、メリマン氏の2012年の予測を読み解く上で何かポイントがあれば教えていただけますか。
いくつかキーワードがあると思います。まずマヤ暦です。
はい、マヤ暦というと一般的にはその2012年で世界が終わってしまうんではないかなというふうにね、注目されているんですが、なんかメリマン氏はフォーキャストでこのマヤ暦についてもページを割いていろいろと説明くださってるんですよね。
そうです。
なんかどうやらマヤ文明ではその夏至という時期が重要で、これはマヤの記念日でもあって、たまたまそのカレンダーが、まあ、この夏至の時期に途切れているということは世界の終わりでは決してない。いや、
そんなことじゃないんです
ということですね。このマヤ暦については1月にメリマン氏にインタビューするときにもちょっと聞いてみるということになってますので、
そうですね、
これもとっても楽しみですよね。はい、そして他に注目のポイントというのは何かありますか。
カーディナルクライマックスでしょうね。
このカーディナルクライマックスというのは、はい、その天体同士の位相の一つで、2011年3月11日の東日本大震災もこのカーディナルクライマックスの期間中という説明がなされましたよね。土星は地球を支配し、天王星はショックと地震のような激変を支配するのみではなく、放射線も支配するということで、あるいはその冥王星は人命に対する脅威と爆発と火山の噴火を支配すると、こんな説明があったんですが、うん、このあたりその天体の位相についてはフォーキャストに詳しく書かれているので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、それから気になる点、もう一つのポイントは。
そうですね、これは11月のアメリカの大統領選挙ですね。もちろんフォーキャスト2012でも詳細に予測しておりますが、1月の音声コンテンツの最新のインタビューでは大統領選挙の予想についてはじっくり聞いていただきたいと思います。
これ4年に一度の、まあ、アメリカ、まあ、世界の、ね、代表みたいな国ですけれども、アメリカという一国 の、 代表を決めるだけではなくて、世界に最も影響のあるポストを決める選挙です。このオバマ氏の再選があるのかないのか、これは聞き逃せませんよね。
そうですね。
はい、さて今日はメリマン氏の2012年の予測を読み解く上で参考になる情報ポイントを一部ですけれども皆さんと共有しました。さらに理解を深めたい方に耳寄りなお知らせです。メリマン氏の最新インタビューを含む2012年の各マーケットの展望の完全版を収録しました新刊 CD、 音声ダウンロード、カセット、 メリマン2012年大予測がラジオ日経から1月27日に発売。価格は CD カセットが税込み6300円、音声ダウンロードは420円お得な5880円です。そして今日の番組でも何度か触れました2012年のマーケットと世界情勢の予測、天体の移送について専門的な内容をまとめた一冊、フォーキャスト2012。こちらは12月22日から好評発売中です。株式、為替、商品の各マーケットの予測には2012年末までの重要変化日が記載されています。価格は8000円ちょうどです。以上の2点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には漏れなくメリマン氏執筆の有料レポートで年間購読料7万円のマンスリー MMA サイクルズレポート、そしてさらに MMA 日経平均週報、こちらは毎週月曜日発行で日経平均に特化したものです。年間購読料は12万円です。以上、この2種類の有料レポートのサンプル版を特典としてお付けいたします。ぜひこの機会にご覧いただければと思います。もう一度おさらいしましょう。1月27日発売新刊 CD カセットメリマン2012年大予測は6300円、音声ダウンロード版は5880円です。そして好評発売中の書籍フォーキャスト2012は8000円、いずれも料金は消費税込みで送料はサービスとさせていただきます。また特典としてメリマン氏の有料レポートがつきます。購入の手続きはまずおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 107-8373 ラジオ日経事業部宛て、ファックスの方は東京 03-3583-2601 東京 03-3583-2601 番までお送りください。そしてお電話は平日の午前10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京 03-3583-8300 東京 03-3583-8300 番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ホームページから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。 CD またはカセットと書籍の両方を注文された方には先に書籍を発送し、1月27日に音声コンテンツを別途発送いたします。さて30分もあっという間でしたよね。特別番組皆川博之が語るメリマン2012年大予測のポイント、いかがでしたでしょうか。皆川さん、
はい、
個人投資家の皆さんにメッセージありますか。
はい、2012年も皆さんより良い投資成果が上げられるように頑張っていただきたいと思います。
はい、
なおその際はメリマンのサイクル理論と重要変化日を組み合わせて、はい、ベストの判断をすれば良いと思います。
はい、それでは皆さん2012年もより良い投資成果が上げられますように。ごきげんよう。